皆様大変長らくお待たせいたしました、本日はなんと北の大地札幌から、札幌ですか、
今狙いましたね
本日は北の大地函館から株式会社 IT ソリューション代表取締役沢井さんに、沢井康彦さん、
そうです、
はい、沢井康彦さんに来ていただきました、テーマはですね、サクッと交換、2010年有料ランキングの、ナンバーワンですね、有料ランキングアプリケーションの中でナンバーワンを、取ったサクッと交換の開発をされている会社さんでございます。そのサクッと交換の企画開発並びに、販売のいろいろということで、講演をいただきます。
いや、めっちゃ楽しみです。
なお、この講演は、本来ではあればアップルストア銀座店にて、行っている iPhone アプリ勉強会、 iPhone アプリ勉強会というイベントの模様をそのまま流せればそれに越したことはないんですけれども、あちらの会場は録音等が一切禁止されているということで、その前日にアップバンクの鎌倉事務所にて収録されたものでございます。とでは沢井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずは大賞の方受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
まずこれないとね、
日本ブログメディア新人賞、ね、ありがとうございます。
ものすごいことだと思います。これからも iPhone アプリの市場の活性化と健全化などなど目指して頑張っていただきたいなと思っております。
ありがとうございます、
はい、
頑張ります。
頑張らせていただきます。
じゃあちょっと稚拙なお話になってしまうかと思いますが、ツッコミ満載でよろしくお願いいたしますはい、事前にですね、村井さんの方からこういうお話してほしいというふうにちょっと安直をいただいてますので、
私のメールのコピーじゃねえ
ですか、はい、何っていう開発
より、
はい、
全部よりって書いてあります。
より、より、まあ、なるほど。あ、村井さんの口癖なんですね。そういう感じでマーケティングよりでお話ししたいなと思います。なもんでプログラミングだとかコーディングだとかそういったことはほとんど抜きで、ほとんど、まあ、一切ですね抜きで、どういうアプリを企画したかだとかそういったことをお話ししていきますっていう感じで、ちょっとアバウトになりますが、すいませんけどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、うちの会社ですね、北海道の函館市に、拠点を置いておりまして、2003年3月3日のひな祭りに始まった会社です。
333ですね。
333です。
耳ですね。
そうです、耳です。フィーバーです。
確変ですよ。
なるほどね。
はい、その通りですっていう組み込み系の開発をやってる会社なんですよ、もともとは。で iPhone アプリだとか、ですね、例えば Windows のなんかこうアプリだとか Mac のアプリだとかそういうことは経験がほとんどない、うん、まあ、メンバーでは経験持ってるメンバーはいるんですけれども、組み込み系で、組み込み系といっても簡単にちょっと組み込み系のお話説明だけしときますけれども、この部屋にもありますよねっていう製品のリモコンに組み込まれてるプログラムだとか、
エアコンのリモコンとかですか。
はい、エアコンのリモコンだとか、あと当然ルーターとかありますよね。
ありますあります、ね、
のプログラムだとか、そういったいわゆる家電系のマイクロコンピューター、うん、LSI そういったことに絡んでるプログラムを専門的に作っている会社です。で以前はハードウェアも開発やっておりました。ハードウェアといっても LSI、FPGA の開発やってたんですけれども、リーマンショックありましてですね、2008年9月、これが大変大変なことでございましてですね、リーマンショック後一気に仕事は減っていきました。ぶっちゃけ孫請けです。土建屋と一緒です、この業界。皆さんIT 業界もちろん経験の方ですけども、経験、真っ只中の方ですけども、私たちのいる側って本当に土建屋です。ですから例えば見積もりが何人月っ みたいなことを言うと多分聞いてる方がそうだよねって言うかもしれないです。でそういうような本当に土建屋と一緒の仕事なんですけども、やってることは IT ですけども、なあの見積もりだとかそういうのも土建屋さんと一緒です。で2008年の9月のリーマンショックでですね、あのあと円高株安もありましたね、この2年
ぐらいですね。
それで仕事が激減しました。で、まあ、世間で派遣切りだとかね、で大手メーカー例えばあのトヨタさんだとかいろんなところでも派遣切り問題になりましたけども、もう会社生き残るためにはもうしょうがなかったと思います。あの全面肯定するわけじゃないですけども、まあ、会社が残ってこそ、まあ、残った社員の、ね、家族も残っていけるわけですし、会社存続しなきゃ日本経済までダメになってしまう。で、まあ、私たちの仕事は、まあ、先ほど言った通り組み込み系、家電系、あとカーナビだとかそういったことも含まれてます。ですから自動車メーカーさんのためだと私たちもダメになっちゃうんですよ。あのそれが日本経済の、まあ、一つの仕組みであって、私たちの仕事っていうのはこちらでいう大田区の、製造業者さん、よくテレビで出ますよね。で大田区 の鉄鋼というか金属加工関係、まあ、自動車メーカー の孫請けやってる会社なんだと全く同じだと思ってください。そういう業種です。なので翌年の2009年春からの仕事はゼロなんじゃないかなっていうふうにものすごい危機感ありました。あのもうリーマンショックのですね翌月から仕事の単価がダウンし始めてですね、単価もそうですし量的なものもダウンし始めて、
その翌月から即になるんですか？
翌月から即です。
へ
え、大変な、もう本当に僕47歳かな当時は、40、
ま
あ、今48歳です。
48歳ですか？
はい、
北の大地半端ないっすね。
すいません、48歳でございます。
全然肌が違うね、私と同じぐらいに見えるね。
そんなことない、
それはない、さすがに。ちょっとホッとします。
ヤクルトの古田さんとか言われます
やっぱ
って思って、あの駅であの見つけました。
ちょっと、
まあ、そういう、
まあ、その昔はあのペ40とかって言われたことも
ですか？
なんか今思ったことないです。
ないです。
何かが
昔あったんだよ。本当に
先に進んでもらって、
はい、
はい、まあそういったことでですね、仕事が実際に激減しました。で本当に翌年の2009年春から9割以上激減しました。
で9割？
9割です。
9割？
9割。9割ってどんなにすごいか、こちら皆さん、会社やられてますから。お分かりだと思うんですけれども、もちろん代表の方ですけど、はい、9割ってどんなにしんどいかお分かりです。
いや、どんなにしんどいかっていうか社長以外全員リストラじゃないですか。
ですよね。でハード、まあ、当時20名いたんですけれども、で今実はうちの会社エンジニアが9名です。で私とあと総合職が1名、他エンジニアが9名で11名です。で当時は20名おりました。でハードウェア開発部門っていうのも先ほどの FPGA、LSI の設計開発っていうのやってたんですけれども、うん、全く仕事なくなりまして、今後2年間は仕事ないだろうっていうふうに元請けさんからも言われました。元請けさんでももちろん仕事がないわけですよ。で元請けさんも億単位の赤字出してるわけですよ。でうちも、まあ、そこまではいかないですけど赤字、当然赤字 でハードウェア開発部門は廃止しました、廃止とともに、廃止イコール今村井さんからツッコミになった、
まあ、リストラ、
雇用調整ですよね。
まあ、しゃあないですよね。
で本当に、まあ、社員に謝ってごめんなさい、もうやっていけない。で、まあ、残ってるソフトのエンジニアは何名か、まあ、残して、まあ、希望退職だとかそういったことで雇用調整しました。本当に苦しかったですね。で住宅開発がまあないから、何やろうと、もう2年間仕事ねえぞと、どうしようって本当に悩みました。会社畳もうかなとかも本当に悩みました。真剣になりました。
いや、そうですよね。
はい、9割ないので社員2名くらい残して、あと辞めちゃおうかなとか、それか再就職も俺ないしなとか。北海道の函館ですし、函館っていうのが北海道の中でも失業率がナンバーワンの都市です。 実は、実を言いますと。で、日本全国で失業率が一番高いのは沖縄ですよね、うん、沖縄に次いで5番目ぐらいのはずなんですよ。で、生活保護受給者世帯の率も日本で5本指に入っている。本当に不況の街です。でも私函館生まれの函館育ちで函館大好きなんで、もちろん若い時は東京だとかで仕事はしてたんですけども、函館好きなんで函館でやっぱりこういう会社をやっていわゆる外貨を獲得したいなっていうことで2003年にまあ創業したわけですよ。で、地元の仕事っていうのは本当にゼロです。外からの、まあ先ほど言った通り外からの仕事だけです。なもんで外がえらい影響だったので仕事がなくなったので、まあ開き直るっつったって開き直りようもないぐらいの大ピンチだったんですけども、まあそこでアイデアくれた社員がですね、マック好きの社員が いましてですね、で、まあ、MacBook Pro 持ってる社員なんですけども、まあ沢井さん iPhone のアプリでも作ってみませんかってこう半分冗談がてら半分まあ本人多分半分冗談がてらで言ったと思うんですけども、まあ僕もそれでここでこうNHK だとコーンって音が鳴るわけですっていう感じで、
TBS だとタタタタタタタタタ
そうなんですね。まあそういう感じでですね、まあ iPhone アプリを iPhone かで、 iPhone ってたまたまこうリーマンショックの2ヶ月ぐらい前に、
ね、ですね、出ましたね。2008年の7月に出てリーマンショックが9月なんです
ね。そうでしょうね。で、これを言われたのがちょうど春ぐらいだったんですよ。
あ、ってことはもうその半年後ぐらい、
半年少し過ぎた後ですね、iPhone が出てから。で、僕は iPhone ってその時正直ごめんなさい知りませんでした。存在自体が、存在自体も知らなかったんで、 iPodシャッフルは持ってました個人的に。 iPhone って別に興味もなかったんで、音楽聴ければいいやって、個人的に音楽がねすごく趣味なもんで、で、まあシャッフル持って、でそのぐらいですね。で、じゃあ何作ろうかって、まあプレゼンシートにも書いてますけれども、音楽アプリとかやりたいみたいな、そんなようなね、ビジネスプラン以前の話を考えてしまいましてですね。で、まあ
結構気も座ってますね、急に仕事がなくなった時に
もう開き直っちゃったんですよね多分。で、
来てますね、
いや来ましたよ本当に。
来てますね、
はい、本当に来ました。で、その時にまあまあ、社員がそう言うから、まあ、iPhone ってなんじゃろうなってこう、まあ、本屋に行っていろんな本見て、で、iMac 買って、で、まあ、Mac 自体は嫌いじゃなかったので、まあ、いつか機会があればちょっと触ってみたいなとは思ってたんで、まあ、iMac を買って、で、iMac 買ってみたらいいねとかって思ってしまってもう離れられないみたいな、こうで調子こいて音楽アプリとか作りたいなと思って、まあ、勉強をし始めて、まあ、そっからもう社内でとにかく iPhone いじれよと。で、まあ、会社で iPhone 何台か買って、当時はまだその時 3G です、 3GS 出る前ですから 3G を買って、 iMac を2台ぐらい買って、何お金与えてですよねで、あと僕はそんなにこう触らないで本屋で、まあ、どうなのかなっていう、まあ本屋とコンビニですよね、まあ後からちょっと出てくるんですけども、まあ、しばらくはそんな感じで、まあエンジ、まあ、技術者たち、まあ、うちの社員たちはそういう技術的な観点から iPhone だとか Mac だとかっていうのをいじり始めて、でもまあココアキットだとかそういうのもまあいじり始めて、で、まあ、その中でですね、遊びながら、あ、これちょっと動画仕込んじゃったんですけども、最初の頃作ったのが、まあ、無料アプリですけども、ギターアプリですよね。これもアップバンクさんでご紹介してくれたと思うんですけども、あ、まあ、まあ、BGM が鳴って適当にね、タップするだけでソロプレイヤーの気分になれちゃうっていう、そういうようなアプリを、
まあ、いい音じゃないですか、
面白いです、
まあそれを考えてピアノとかギターの音もこれ
いい音じゃないですか。これ
いいですね。
まあ、これあのガレージバンドから撮ったんですけど
何これなら高橋君勝てるんですよ。
でもこのアプリだったら私結構エアーでできる。
なんです
か、エアーでできる。
リアルギタリストなめないでください
。でこれ
知らなかった、いいアプリじゃん。
でちょっとこれ OS4 には実は今対応してないのです
いません、ね、今からレビューが始まるところでして、
そうです、ダウンロードしようと思っていた矢先、
ちょっとうちの社員やるって言ってましたんで待ってください。
あ、やる
んだ。ただあのこれグリッドが出てます。グリッドが見えなくなっちゃうだけなんですよ。
あ、じゃあいいじゃん、
行けていきます。は
い、でギターとフルートとピアノの音が入ってて、で地味編の真似とかもこれできます。あのアメリカ国歌ゲンゲンゲンで、この BGM も、まあ、うちでちょっと作って入れたものなんですけども、まあ、こんなものこんな感じのものを作ってこれをいずれは有料アプリで出したいみたいな、そんな野望を考えたんですが、まあまあ、そういう、まあ、あとルーレットアプリですよね。これはあのなんていうかこうゲーム的なもの、ゲーム的な画面のものも今までやったことないので挑戦してみようと。でこれカメラでルーレットっていうアプリですけれども、名称が名称なので一番ダウンロードされたのがフランスだったんです。意外だなって思う。
カメラでルーレットでフランス、
そうです、フランス、まあ、無料アプリなのでもちろんね、ダウンロード数は多いんですけども、
ノリノリじゃないですかその演奏の。
あ、すいません、僕弾いて
高橋君のオリジナルソングとか入れてもら
ってよくいいよね。あ、終わりそう。おお、振ってる、すげえ。
ベンドできるんですか。
できます。ピアノの音もなぜかベンドできた
り。構造上ちょっとい
いじゃん、高橋君今度これレビューしてよ。
めっちゃ面白い、
うん、面白い面白い。私もなんかストリングトリオさすがにもうそろそろ新しいのなんかしたいから。
そうなんですよ、ストリングトリオが出た時にはあれやりたかったなって思ってました。で、まあ、ツイッターでストリングトリオの開発者さんとちょっと当時出会ってすごくいいですねって、先にやられちゃいましたみたいなことちょっとやり取りや、まあそういうこともあったんですけども、まあその他にまあカメラでルーレットって名称が名称なんで、フランスの人がなんでこれダウンロードするのっていう、まあこのでっていうのが入ってるからじゃないかなって思った。あと向こうのヨーロッパの方々ってギャンブルとても好きじゃないですか。でカメラでルーレットって、まあルーレットの中に写真入れて、で、うん、誰にしようかみたいな、そういう
罰ゲーム決め
るようなアプリ、ね、罰ゲーム決めるようなアプリですけども、まあそれ、まあ、どれもアドモブ入れてんですよね、無料アプリですから。であと、まあ、C 言語の技術者が使うような二進法16進法の論理演算ができるアプリですね。これも、まあ、地味にあの売れてはくれてます。地味にですね、あの会社がすごく良くなるほどは売れてませんけども、地味に出てはくれてます、うん、っていうような、この辺のはもう初期のもので、まあもういろんな試行錯誤して本当に、まあ、UI からなんか全部本当に、まあ、手弁当でやったんですけども、で、まあ、その時にアドモブっていうのがすごくもてはやされましてですね、あのアドモブってすごいじゃんって、まあ、あちこちネットで書いてるわけですよ。でもちろんアドモブのサイトも見ましたし、 ありがとうございます。
でコーヒーをお持ちしました。
ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。アップバンクさんのコーヒーすごい美味しいですよ。で当時アドモブにかけたわけじゃないんですけども、ちょっと試してみたいなと、まあ、iPhone と関わアプリと今後関わっていくので、その、まあ、無料アプリで広告収入モデルっていうのもどんなもんかなっていうのも知りたいなと思って、でやったとこですね、あの本当にこう初めて本当に明かす話です。
で本邦初公開、
今回の話っていうのは全部本邦初公開ですから、
あの公演が初めてだ、こういう公演が初めてだ、
公演も初めてなんですけども、あとこう例えばお客さん関係とかやりたいんです、沢井さんのところ、うん、iPhone アプリ今売れてますねとかって、そういう話題になってどのぐらいダウンロード出てんですかとかって聞かれても僕絶対言わないんですよね。
おお、
そこはあのまあご推測っていうか想像してくださいみたいな感じで、でまあそういったことで、今までこう自分のところでやった iPhone アプリに関わることっていうのは誰から聞かれても一切何も話しませんでした。ですからあの雑談でもですよ、雑談レベルでも、ですから本当に公にいきなり話をするって本邦初公開です。ですから中身的にはやっぱりこうだったんだっていうような話が結構多いと思います。ですからそんなためになる話はちょっとできないとは思うんですけども、あのまあアドモブですね、ちょっと話ずれちゃいましたけども、アドモブやってみてですね、でダウンロード数無料アプリはやっぱり有料アプリに比べてまあ極端に言うと2桁違いますよね、ダウンロード数が1日数千件っていうのは当たり前ですよね。でもクリックしてくれないんですよね。クリックしてくれないと課金にならないんですよね、仕組み的に
広告収入が、ね、そうですね、入らないわけですね。
でやったんですけれども、何これって言っちゃっていいのかなって、ちょっとまあいいんですけど、
全然
大丈夫です、ね、本当に理想と現実のギャップですよね、飯食えないじゃんって。これあのじゃあ無料アプリ何本出しゃいいのよって、100本ぐらい出して1人分ぐらいしか飯食えねえんじゃねえのっていうくらいですよ。本当にクリック数ってね、アドボムの管理画面でもちろん分かると思うんですけども、で結局じゃあ有料アプリ、あのアドモブには自社の有料アプリの宣伝しか載せないことにしようっていうふうにして、今実際自社のアプリしか載せてないです、
はいはいはい、
他人の広告してないです。割り切ってですね、でまあ多分やこれアドモブ使ってうまくされてる方も世界にはいらっしゃると思うんですが、あの単純に本当に1アプリ2アプリ程度でアドモブでこう何かビジネスモデルするったら、あうまくいかないんだろうなと、うん、もっと、まあ、ブログなりいろんなこう連動連携した仕組みが多分必要だと思うので、そこまでのノウハウだとかはうちでは持ってないのであっさりやめました。これにかけるのはで、あの僕の趣味が、まあ、音楽もそうですけども、本屋とコンビニ好きなんですよね、もともと。で本屋さんは行くともちろん3時間4時間は当たり前 でとにかくあのインターネットで物見るっていうのはあまりもともと好きじゃなくて、まあ、ある本の影響なんですけどね、インターネットやメールで仕事はしたくないっていうのがありまして、そうするとこう考え方がこの昔、ね、15インチぐらいの画面で、ね、15インチの中に考え方が収まってしまう。で今27インチに収まっても困るじゃないですか。だからこう物の見方とか考え方とかもいろんな多面的にするためにはこう画面は良くないなと、画面とキーボードは良くないなと、人間の頭はこうね、もともとそういう風にはできてない、まあ、DNA っていうのはそういうもんだっていう、なんかそういうの書いてる方がこう人の受け売りですよ、全部僕喋ってるのね。でまあそれでこうインターネットとメールで仕事をするっていうのがあんまり好きじゃない、必要に応じてはもちろんやりますけれども、ですからこう村井さんからメールこうやいのやいのって来てはレスポンスが遅くて、こう多分イライラさせたと思うんですよね、今回ね、ここに来るまでの間ね、連絡来ねえぞとかメール来ねえぞとか。でもこうちょっとその辺言わなかったんで申し訳なかったんですけど、僕メールは1日1回から2回ぐらいしか見ないです。でその代わり電話ですよね、電話で仕事をする。で、まあ、インターネットも必要最低限しか見ない。まあそういったことで、それでじゃあどうやって情報を仕入れて頭の中で整理するのよったら、本屋に行って仕入れて、コンビニでなんか好きなもの買って、で整理するみたいな、そういうような感じで仕事を日々やってるので、まあ世の中のまあ IT 以外のね、ファッションとか車とか食い物だとか芸能人だとか AKB がどうたらとかっていう方を本屋で見た方がもっと健康的じゃんとかって思って、その方がいろんな、まあ、例えば仕事やる上で、まあ、いろんなビジネスプラン考えるだとか、まあ、元受けじゃない、孫受けの仕事やってるからあんまりそういうの考えなくていいんですけど、でも あのたまにアイデアを聞かれるわけですよ、お客さんから。沢井さんこういう仕事があって、直接沢井さんのところに発注するわけじゃないけど、これどう思いますか、
どんな失礼な
それはもう
どんな失礼な客ですか、クライアントですか。
そう、発注しとかなくて、あのアイデア聞いてくるわけですよね。でそういうのはもうあの分かりましたって。で
ひで
だからそういうためにはこう普段少しぐらいはちょっと情報収集して、物の考え方とかも、まあ、自分なりにあのちょっと切磋琢磨しておかなきゃいけないなってことで、本屋とコンビニが大好きだ。で、まあ、iPhone と Mac っていうのが僕本屋に行ってそれはずっと見なかったんですよ、興味なかったからってね、一言なんですけども、それよりもファッション、車、食い物、芸能人、人間の欲望ですよねそっちの方が好きで、まあ、そっちの方よく見てて、まあ、そういうことも勉強して、あとガラケーの調査やりましたかとかって、いろんな人から実は聞かれます。あの iPhone のアプリ出してから、それこそサクト交換が、カズエンドさんに発掘されてからで、まあ、掲載というよりも発掘ですよね、発掘していただいて本当に感謝してるんですけども、その後で結構いろんな人から聞かれるんですよね、どうやって考えたのだとか。でガラケーって言葉僕知らなかったんですよ。あのガラケーガラケーってうちの社員が言ってるんですよね。でも分かった振りこいて、で
なんかガラケーね、
ガラケーってどんな味とかみたいな、そういうような感じで知らなかったんですけども、なんか社員が本当に懸念そうな顔してたんで、ごめんガラケーって何って聞いたんですよね。だからガラポンス携帯って言うんですよって教えてくれて、でその後さすがにググりました。で
ここは
インターネット、
本屋じゃねえです、ね、
そうです、本屋に行っても調べれないんでさすがにググりましたね。でガラケーって初めて知って、でじゃあガラケーの調査をした方がいいんじゃないのっていうような、あの要するに社員からアドバイスあったんで、でもあのカタログ集めて調べるとかあんまり好きじゃない、でやるんだったらこうやっぱりアナログライクで、 IT の仕事やってるからこそアナログライクって僕大事にしたいなっていう、そういう、まあ、裏返しなんですよ実を言いますと。でそれでこう親指だけでめっちゃ早く打つ人って流行りましたよね、今この iPhone でうちの社員でも親指だけでものすごく早く打つ達人もいるんですけども、でもそういう人からあの直接話いろんなあの雑談聞いた方がいいなと思って、まあうちのかみさんだとかね、あのまあ全然こう関係ないところから話を聞いて、どんなアプリ作ったらいいんだめねっていう風に、ちょっとすいません北海道弁もあるらしいですね、
北海道弁ってダベって言うんですか、
ダベって言います、
なんとかダベ、
ダベって、あと何々っしょとか、松山千春さんとかそうじゃないですか、
なんとかっしょ、
そうそう、なんとかっしょっていう、まあそういう、まあ、言い方なんですけど、まあカタログ収集とか分析とかは一切やらないで、で僕も今 iPhone 持ってますけども、いまだに4年ぐらい前の au の携帯使ってるんですよね、4年5年前ぐらいかな、結局そうなんですよね、大した使わないんですよ、話すのと、あと携帯でメールやらないし、でもそういう携帯を駆使している人方にやっぱり聞いた方が、どんな使い方して、まあ、いわゆるここでマーケティング用語とかで言うとユーザーニーズっていう言葉なんですね、ユーザーニーズにを、まあ、調べてです、でインターネットできるだけ見ないようにして、まあ、アナログライクに拾って、でアイデアもですね、僕手書きなんです、今日ちょっとも重たいんですか、でっかいんで持ってきてないんですけども、
スケッチブックですか、
うん、そうです、スケッチブックにアイディアを書いて、で全部、まあ、手で書いて、画面とかあとどういう機能とか書いて、でそれをこう他人に話をして、そのスケッチブック見せながら他人に話をして、どうだどうだみたくやってですね、それであのダメ出ししてもらって、であとまあ社員の方にも、まあ当然企画っていうのは、まあそれぞれこれは僕のやり方なんで、あの社員の方は社員の方で しこたまインターネット見て一生懸命企画してくれたりとかしてね。で、まあでもいろんな商品見て、批評家の立場じゃなく、自分がその開発者企画者だったらどうするっていう、そういう立場目線になってものを考えろと。で、あとは購入者ユーザーのつもりで自分だったらどう企画するのっていうことをよう考えて、やってくださいよっていうようなことを、まあね、一丁前にそんなことしゃべりながら、ちょっとみんなで考えたわけですよ。で、まあアドモブの失敗っていうか、アドモブは無理だってことで、少しでも売れるものを作ろうと。最初ね、カッコつけて作りたいものを作ろうとかって思ったんですけど、あれってまあ多分 Mac のファンなんで、ジョブズさんですよね。ジョブズさんが最初ね、あの人資産家ですからね、ですから作りたいものを作ろうって簡単に言えますけども、僕のそのサブプライムショックの後で作りたいものを作ろうなんて、何言ってんだこの経営者ですよね。
寝ぼけんな、
本当ですよ。頭おかしくなっちゃったんじゃねえのって、多分おかしかったんだと思うんですよね。で、まあ少しずつ正気に戻り出して、まあ飯食える仕事とにかくしなきゃいけないなと。
やりがあるところで寝たいと。
そうです。ですから、あ、そうです、ご飯
切り込んでる、
ご飯とにかくご飯食べたいなと。あれ
戻りました。
で、売れるものを作ろうと。で、ここで昔からこれも僕か考えたのが、蕎麦屋さんのようにですね、細く長く売れる商品っていいよなって。僕蕎麦屋さん大好きなんですよ。で、あとこれ証券会社の人だとか金融関係の方もよく言うんですけども、ラーメン屋さんとか蕎麦屋さんってすごくいいなって言うんですよね。日銭商売だから、お金貸すんだったらそういうところに細く長く貸すって言うんですよ。やっぱりこう爆発的にヒットはしないけども必ず売れてくれる商品、そういうコンセプトだよなってことで、蕎麦屋の写真ちょっと入れてんですけども、それで、あと、まあ、ないもの探しとか、まあ、社員みんなで考え、社員考えて、社長は本屋ばっかり行ってね。で、まあ、本当は音楽アプリとか、まあ
ね、未練だらだら、
そう、未練だらだら、そうやりたいなと。で、途中まで実は有料版出すつもりで作ってたんですが、中止っていうか保留しましてですね、もっとエフェクターとかたくさん乗っけたものを実は試作してあるんですよ。
気になる。
でもそれを一時中止ペンディングしましてですね、で、ご飯食べるもの作ろうよっていうことで、まあ、最初出した有料アプリがさっきの電卓アプリだとか、あとGPS チェイサーって名前の、これ Google のスタティックマップを使ったログを取るアプリですよね。これも掲載して、宮下さんの方に掲載して、あ、説明まずいんですね。
全然 OK です。
全然 OK です。宮下さん確か掲載していただいて、わざわざお電話いただいたぐらいで、このアプリ取材で電話までいただいて、で、
宮下さんが
仲いいっすよね、もともと2年前ですね。
それでわざわざお電話いただいて、アップバンクさんから電話みたいな、そんな感じで。
一人ポストマンって人いなかったんです。
そうなんですか。
まだ一人でやってた選手
です。あ、そうだったんですか。じゃあエントリーポストマンさんが
私でございます。
なったわけですね。
村井でございます。
ですか。でその時に取材でわざわざ電話代、長距離電話代かけて、時間もかけてわざわざ電話くれてですよ。ものすごい、もう感激しました、本当に。その時で、その時にわざわざ電話いただいて、
携帯、これだ、
おせえ、
友情にしちゃダメだよ、ね、
そうです、そうです、
そうです、発揮してます。
で、そういう、
これいいアプリなんですよね。
おせえ、
ありがとうございます。で、
いや、盛り上がんなよ。
見てる方、アップバンクさん その見てるファンの方からなんかツッコミがありましたと。で、それでちょっと調査ってことでお電話いただいて、わざわざ本当に、いや、感激して。で、それでうちの方でも調べて、実は Z 社、Z ジェットって言って分からない、前輪ですよね前輪さん前輪さん、グーグルの日本代理店さんですよ。で、まあ、問い合わせてたんですよ、実を言うと。あの有料でグーグルのスタティックマップ使ったアプリ出すんですけどっていうご相談はしてました。でその時にまだあのスタティックマップを使ったサービスっていうのは実は出る前に相談してたんですよ。でこれ出しほぼ同時ぐらいになんか出てですね、で結構いいお値段 で、 あで1ヶ月10万で、うん、何万 アクセスみたいな、そんな感じだったら使えますと。で最初350円出しちゃったんですが、スタティックマップ使う有料で出したらダメですよって言われて、まあ泣く泣くじゃない、まあ泣く泣くですよね。
飯食おうと思ったのに、
無料にしました
悲しかったですよね。
超悲しかったですね。で実を言うとこれ初期のサクッと交換にも同じ機能、ほぼ似た機能を つけております。で
サクッと交換と全然関係ないじゃないですか。
で、あの現在地メールっていうそういう機能で、 Google のスタティックマップを当時使ってたんですが、で前輪の方に、まあ、結構長電話してご相談した結果、やめた方がいいよって言われましてですね、で慌ててでサクト交換も実は当時一番最初出したものを1回リジェクトしたんで、これも泣く泣くリジェクトしました。あのアップバンクさんって多分アップバンクさんで2回ぐらいご紹介していただいて、で一発目ご紹介いただいた後でそこそこダウンロードあったんですけども、スタティックマップを搭載してたので、で泣く泣くリジェクトしました。まずいなって、これはやってはいけない。ですぐにアップルのマップキットに載せ替えて、これはもう OK ですので、でマーケティング企画とかやる、まあこれは本当に経験談ですけども、そういうねやっていいことっていうのをちゃんと抑えながら作んなきゃいけないぞっていう、僕のこれは本当に調査不足だったなと。でまあアップルのマップキットだったら OK、 その代わりこうログとか取れないっていうね、まあログを取ってっていうのが歌いもいいアプリだったから、まあしょうがない、これは泣く泣くってことで、あの浮気防止とかにも使えるようなアプリなのでっていう、まあそういう失敗談もあって、サクト交換も1回リジェクトかけて1ヶ月後ぐらいに新しくまた出して、まあ10月に出したんですけども、第1弾は1回11月にリジェクトして12月にまた出した。で初期のアイコンはまあこれもうちの
懐かしいですね。
懐かしい、本当に懐かしい、
は
い、
定食ですね、
はい、
僕これ、うん、この、
うん、覚え、覚え、
このアイコンを見て、あダウンロードしようってすぐダウンロードして書いた覚えあります、
うん、ありがとうございます、うん、これ定食イメージしてるんですよ実は。い
や写真並べられたら確かにそば定食ですわ
そうなんです、
でも分かりやすいですよ、もうこの機能があるんだなってもう分かりますもん見て。
ところがね、
不評だったでしょ、不評だったでしょ、これ
超不評だったんですよ
僕は好きなんですよ、
私だって絶対買いたくないもんこのアイコン
超不評でですね、でわざわざ まあ、ありがたいことにユーザーさんからメールでアイコンぜひ変えてくださいもっと売れるようになりますよっていうのを、まあ、たくさんいただきました。本当にたくさんいただきました。
名前変えてくれとか言われたんですか。
それもたくさんいただきました。サクッと交換って名前も変えてくれと。
昔それ流行ってたんですよ、レビューなんて書いたりとか、ツイッターで言うのは。本当にあの会社潰す勢いで言う専門家みたいなそのユーザーさんすごい多くて、ちょっとでも喋ったらもう袋叩きに合う感じになってたんです、開発者の人が。そんな感じだったんです。
あ、そうですよね、他の方でこうそれが嫌で辞めてしまった方って
何人か。すごい一番多かったんですよね、一番多かった時期、この時が。
いやへこみました、
うん、正直。へこみますよね、
ものすごくへこみました。でもまあね、ユーザーさんってこうあくまでも購入お金出して買うわけですから、100円でも1円でも10円でもお金出して買うわけですから、ユーザー本位で物考えないといけないなってな、これはしょうがない事実ですよね。
ご飯食えたと思ったら今度ご飯喉通んなくなりましたよね。
おっしゃる通りです本当に。で、
そしてうまいこと言います
ね。本当にそうなんですよ。飯喉通らない日々が続きましたね。で、ただこう、まあ、目指したのがこう、あの本当にそば定食っていうか定食的なアプリ、あの爆発的に売れる必要はないな、ないよと。その代わりあのずっとこう iPhone 買ったら必ずまあ1ヶ月2ヶ月後でも必ず入れてくれるようなアプリを作ろうと、それで考え出したのが、まあ、初期の、まあ、複合型アプリですよね。いわゆるそういう複、まあ、定食ですよね。そばじゃなくご飯とか漬物までついたそばですよね。それ
をちょっと改めてここでサクッと交換の主要機能をちょっと教えてください。
はい、あの当時第1弾で出してリジェクト前の第1弾っていうのがQR コードをで、連絡先の中身を表示できる機能と、あと、今ここにいますよっていう、ま、現在地を知らせる機能、はいはいはい、スタティックマップを使ってやってはいけないスタティックマップですよね。それから、まあ、そのマップ使ってこう自分のおすすめのお店とかも、まあ、他人にすぐサクッと教えれるよっていうような機能、あと Bluetooth使って、まあ、写真データだとか、まあ、あの動画だとか、まあ、そういうあの交換できるよと。もちろんサクッと交換持っているもの同士、うんうん、あのご存知の通り Bluetooth っていろんな規格ありますので iPhone 同士でしかできません。でそれも同じアプリ持ってないとできませんっていうのがあります。でそういうような基本的に4品ぐらいしか載ってないそば定食かっこ波ですよ。上じゃないんですよ。でそれを第一弾で、まあ、かっこ波を出して、あそれから写真をそうリサイズできるっていう機能を載っけて、まあ、4品か5品ぐらいですよね。そういうそれを出して、その後こう 2,3 週間でリジェクトしてしまったっていう経緯がありました。それが
初期だったですね。出して 2,3 週間でリジェクトだったんですか。
そうです、あの10月の中旬に出して11月の3日ぐらいにそうだリジェクトしました。
へえ。じゃあ風がその間で見つけて書いてある。
多分そうじゃないですかね。でもなくなったって記憶なんとなくありますよ、
う
ん、
そうなんです
。なんかうちの宮下と一緒に話してた覚えはありますね。
これいいっすよって僕に言ってきて、
でもなくなったみたいな話はなんか、うん、
消さないとダメだよって。
それで復活して寄稿いただいたんです。
そうです。
そうですよね。
復活して、はい、あの寄稿させていただいて掲載させていただきましたってか、うん、12月の中旬ぐらいですかね、確か。
セールもしたんですよね。
はい。
確かね。はい、
それでアップルのマップキット載せ替えて、あと今度は QR コードを読む機能も付け加えて、で QR コードを読む機能自体はもともと組み込み系やってるので、まあ、こういうデバイス相手にどういうプログラム作るかっていうのは得意分野なので、でも苦労しました。大変、まあ、難しいって言えば難しい、
一回死にかけて。
そうです。
復活すると同時に相当なパワーアップを解けたわけですね。
まあ大したパワーアップじゃないですけど、ジョーがちょっと梅ぐらいになったんですかね。
サイヤ人と一緒ですよね。
そうですよ、サイヤ人ですよね。
でもやっぱり 3G だったので読み込み精度っていうのが非常に、うん、それ上げるのがまあものすごい苦労して苦労して苦労して、でなかなかうまくいかない。本当に初期のものだからよ、5センチかける5センチぐらいの QR コードで読まないとかね。まあ、今でこそなんとか新聞くらいのは読めるようにはなったんですが、もちろん iPhone4 だとも読めますけど 3GS だとちょっと厳しいかなっていうのはあります。で、まあこの辺でね、まあ、
ありがとうございます。
はい、アップバンク様に掲載されて、まあ、最初ね、ちょっと話前後をしちゃいますけども、カズエンドさんに発掘されて掲載されて反響あって、でまとめますと途中でリジェクトして、でね、まあこれが iPhone アプリよりもっと深く突っ込んでいこうよっていうきっかけにはなりました。で、あとこう企画していく段階でやっぱりこう企画する人間っていうのは緻密に調査しないとダメやと、アバートじゃダメだと、本屋だけじゃダメだと、で英語の文献読まないとダメだとっていうことで、やっぱりこう 他人様のものを、まあ、さっきの Google さんですよね、うん、使うっていうことだから、いや本当に、まあ、人に頼んで英語の得意な人に頼んで、まあ、聞いてみたところ、まあ、やめた方がいいよって、うん、未練たらたらだったんで、うん、まあ少しずつ売れ始めてお客さんからもね、アイコン直せや、名前も直せやとかってメール、ね、直接来るのは、まあ、反響の裏返しだから嬉しいなとは思うようにしつつ、結構
気持ちを切り替えつつ、
気持ちを切り替えようとは頑張りましたね。あと操作感だとか、あとプロのデザイナーにもいい加減ちゃんと頼まないとダメだなと。でプロの実を言うと、まあ今のサクッと交換はプロのデザイナーさんにアイコンもあと UI の中のこう画像とかも全部頼んでおります。あと、まあ、そういうちょっと、まあ、うちの技術者とプロのデザイナーとでちょっとチームで指がどういう風に動くだとか、まあ、そういうのも考えながら操作感っていうことですよね。そういったことも考えてお客さんからとにかく直せや直せやってすごかったんですよ。で、まあそれ直しつつ、まあそれはこう3ヶ月ぐらいかかりながら、その間にこうせっかくね反響があるので、じゃあ宣伝どうすると、エンドユーザー向けの商品って売ったことないぞと、で宣伝どうするって、ツイッターで初めて僕始めたんですよね、
うん、
その2009年じゃないか、2010年の1、2月ぐらいからかな、ツイッター始めたのが。
ちょうど1年前の。
そうですね。で3、4ヶ月ぐらいしか僕続かなかったんですけども、去年の6月までしか続かなかったんですが、であとブロガーさん、いろんなブロガーさんだとかプレスリリースだとかいろんな方法があるので、でいろんなところをまあ相談して、まあ、ブロガーさんにはですね、まあ、宣伝どうするって、まあ、タイトル書いてますけども、じゃあどういう宣伝やったのかっていうのを、まあ、初公開という